今日の聖書箇所は呼ぶ記第19章1節から29節になります。ページは旧約聖書の898ページです。第19章の1節をお読みします。ヨブは答えた。第18章はビルダデの弁論でありました。ビルダデに対する返答、それが第19章になります。そこで我々はヨブはこの返答をする場合、その際どのような状態だったのか、改めて確認をしていくことが必要です。第19章の20節にその状況が書かれております。お読みします。私は骨が皮と肉にくっつき、かろうじて生き延びている。欄外注がある聖書をお持ちの方は欄外注をご覧になると直訳が載せられています。直訳、歯の皮だけで。歯の皮って言いますと本当に薄い皮ですよね。まさにヨブはそのような健康状態でありました。重病のため全く衰弱してしまっていたのです。あるのは骨、そして皮、肉の部分がほとんどない、そういう状況でありました。これを踏まえてヨブのビルダデに対する回答を読んでいきたいと思います。2節3節です。いつまであなた方は私の魂を悩ませ言葉で私を砕くのか。もう十度もあなた方は私を恥ずかしめ、私をいじめて恥じることもない。いつの間にかヨブと友人たちの弁論というものは論争、普通の言葉を使うならば言い争いになっておりました。その結果ヨブは大変なストレスを感じるようになっているのです。私を砕いている、私を恥ずかしめている、私をいじめているとヨブは言っております。だからいい加減にやめてほしいということですね。実際ヨブは友人たちに期待をしておりました。それは寄り添う、寄り添ってくれるという期待であります。ところが今やそうではなく、まるでいじめっ子のようにヨブをいじめているのです。さて4節に参ります。私が本当に過ちに陥っていたとしても、たとえもしということです。たとえ私が本当にあなた方が言うように過ち、罪を持っていたとしても、私の過ち、罪は私のうちにとどまるだけだ。ヨブが言わんとしているのは個人在籍です。神からの刑罰、お災いを受けるのは魂、その罪を犯した人自身が受けるわけです。個人在籍の原理といいます。あなた方友人たちには関わりがないはずである、であるのにどうしてこれまでほどまでにして私を責め立ててくるのか。ヨブの状況を知るならばそう言いたいのも分かりますよね。 五節六節、ここでヨブはビルダデの弁論に対して反論を加えます。もし本当にあなた方が私に向かって高ぶり、私が受けた恥辱、神から私が受けた恥辱のことで私を責めるつもりなら、今知れ、神が私を不当に扱い、ご自分の網で私を取り囲まれたことを。ビルダデは、ヨブ、お前の罪が、お前の計り事が、お前自身、ヨブに災いを与えているのである。ヨブが秘められた罪を持っている。だから、その罪があなたに滅びを招いている。だからその罪を言い表し、神の前に告白しなさい、悔い改めなさいと友人たちはヨブに迫っているのですが、ヨブはそれに対してここで反論をしています。今知れ、神が私を不当に扱っている。不当に扱っている、歪めている。もともとの意味は、自分の犯した過ちを人のせいにするという意味であります。神ご自身が不当なのである。そしてこの私を不当に扱っておられるのである。それは神である。自分の犯した罪ではない。神が網で私を取り囲まってしまっている。私の罪ではなく神であると、ヨブは反論をしています。神学的に見ますと、これはヨブ記の第一章から読まれた方々は、兄弟姉妹は理解できますように、神はご自分の栄光の上に、摂理の上に、このような状況を許容なさっているわけですね。しかし、ヨブはそのようには受け止めておりませんでした。神がなさっているのだと受け止めているのです。具体的に7節から展開していきます。見よ、私が暴虐だと叫んでも答えはなく、叫び求めても裁きは行われない。暴虐って言葉は世界的に有名になりました。ハマス、日本ではハマスと言っています。ようやく人質になっていたイスラエル人たちが釈放されている、そういうニュースが今日も届きましたよね。ハマス、それは暴虐、そういう意味であります。神に向かってハマス暴虐だと叫んでも答えがない。裁き、神の介入は行われない。沈黙の神です。兄弟姉妹方もそのような体験、経験をされたことがおありでありましょう。そういう時にある方は、神なぞいないと言って教会から去っていくのです。信仰を捨てされます。神はある場合、ご自身のしもべに対して、その悲痛な祈りに対してでさえ沈黙の神ですね。ヨブに対して神は沈黙の神でありました。それどころか8節、神は私の道を塞いで通らせず、私の通り道に闇を置かれた。道を塞いで通らせず、もしかすると小学校の時にそのような経験をされた方がいらっしゃるかもしれません。学校の廊下を いじめっ子が当選簿をするのです。あるいはまた夜入浴をしているときに誰かがパチッと消して真っ暗になってしまう。私の通り道に闇を置かれた。これはいじめです。ヨブにとって神はいじめる神でありました。沈黙されているだけではなく、ヨブをいじめ抜く神です。9節、神は私から栄光を剥ぎ取り、頭から冠を取り去られた。ヨブにとって神はヨブに栄誉を、名誉を与える神ではなく、逆に恥を与える神です。ヨブが得ていたものすべてが奪われました。覗かれたのです。ヨブにとって神は恥辱を与える神です。十節、神は四方から私を打ち倒し、私は消え去る。神は私の望みは木のように根こそぎにされる。打ち倒すというのは、家を打ち壊す場合に使う言葉とされています。ヨブの家、おそらく天幕であったでありましょう。それが打ち倒されてしまう。ちょうど十節を読んでいるときに、私の窓の外側では隣の家の古い家、鉄筋コンクリートでできた立派なお宅がブルドーザー、パワーシャベルによって打ち壊されておりました。まさにそういう場面を見ることができました。イブはそのようなことを神によって受けていると意識し、私は消え去る、もう古い家が取り壊され、その後地面は平らになり、何もなかったかのような空き地になっています。神は私を望め木のように根こそぎにされる。あるいはまた家ではなく木の比喩なのかもしれませんね。木が木こりによって切り倒され、そしてまだ株が残っておりますが、その根株でさえ根こそぎにされてしまう。神からの攻撃であります。11節、神は私に向かって怒りを燃やし、私をご自分の敵のように見なされる。その軍勢は一つとなって進んできて、私に向かって傾斜路を築き上げ、私の天幕の周りに陣を敷く。傾斜路については、イスラエルのメギド、あるいはまた、視界のほとりにある要塞、ローマ軍がそこを攻撃をするときに、傾斜路を作って攻撃をいたしました。特にその場所の傾斜路は有名ですね。ヨブにとって神は敵軍の将軍であります。敵の将です。神はそれだけではない。ヨブと人との人間関係、そこにも介入され、それを破綻させてしまう。13節から読んでいきます。神は私の兄弟たちを私から遠ざけ、知人たちはすっかり私から離れていった。親族は見放し、親しい友も私を忘れた。またその家に身を寄せる者や召使いの女たちも私をよそ者のように見なし、私は彼らの目には他人となった。 私がしもべを呼んでも彼は返事もしない。私は自分の口で彼に懇願しなければならない。私の息は妻に嫌がられ、身内の者たちもに嫌われる。若輩まで私を蔑み、私が立ち上がると私に言い逆らう。親しい仲間は皆私を忌み嫌い、私が愛した人たちも私に背を向けた。イエブも人間関係にも神が介入されて、ずたずたに関係を破綻させてしまっている。イエブはそのように孤独を感じています。イエブにとって神は今や救い主ではなく、イエブを攻撃する敵であります。だから21節22節でイエブは人間である友人たちに期待をいたしました。あなた方私の友よ、憐れんでくれ、私を憐れんでくれ。神の御手が私を打ったからだ。なぜ神のように私を追い詰めるのか。なぜ私の肉で満足しないのか。私の肉で満足するとは、肉を食べることによって満足する。おそらくこれは古代の慣用句であろうと考えられています。それは、非難する、中傷するという意味です。友人たちにイエブは望みを抱いていました。期待をしていたのです。それは深い心からの同情です。友人たちが寄り添ってくれることを期待しておりました。ところが、友人たちは今や神と同じように自分を責め立てる敵となってしまっている。ヨブを中傷する、恥をかかせるだけではなく、ヨブを論破しようとして責め立てているのです。もう言い争いになってしまっておりました。23節から入っていきたいと思います。ああ、今できることなら、私の言葉が書かれ書物に記されればよいのに、鉄の筆と鉛によっていつまでも岩に刻みつけられればよいのに。神に受け入れられず、親しい友人たちにも拒絶されているヨブ。ヨブの内側の信仰、神信仰がいつまでも後の世にまで残るために書かれるということを願いました。書物と訳されていますが、いわゆるこういう書物ではなくて書き物ですね。当時は普通書かれたのは粘土版です。ある場合は陶片といって、器の欠片にも書かれました。もちろん木にかけられることもありましたが、石、そして岩にも書かれたわけです。この場合は岩です。鉄の筆と鉛によっていつまでも岩に刻みつけられればよいない。鉄の筆で岩をカリカリ、ガリガリでしょうか、刻みます。そこに鉛を溶かして流し込むのです。はっきりとした文字が浮かび上がりますよね。そうすることをヨブは願いました。じゃあどのような言葉なのか、25節から26節までなのか、 あるいは27節までなのか分かりませんが、25、26節なのでありましょう。お読みします。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、ついには土の塵の上に立たれることを。私の皮がこのように剥ぎ取られた後に、私は私の肉から神を見る。25、26節は大変有名な聖書の言葉であります。有名になったのはヘンデル作曲メサイアのゆえです。メサイアは第1部、第2部、第3部と分かれていますよね。で、第2部の終わり、有名なコーラスで終わります。ハレリアコーラスです。で、第3部が始まります。第3部の一番最初のところにスプラノ歌手が25、26節を歌い上げます。ぜひ機会がありましたらば YouTube でも見られますので、25、26節のソプラノの賛美をお聞きになったら幸いかと思います。25節1行目、私は知っている。これはただ単なる知識で知っているということだけではございません。イブの確信を述べています。そしてそれは非常に重要な事実なのです。すべての人がイブだけではなく、世界中のありとあらゆる人というべき、人間という人たちは知るべきこと、それが25節、26節の内容です。ヨブは人間として最も知らなければならない重要な事実、これを知っていると告白をいたします。2行目、私をあがなう方は生きておられる。あがなう方、これは出エジプト記などで使われる言葉です。またルツ記には名詞形でも出てきます。ゴエール、あるいはゴエル、ゴエル。ルツを買い戻す権利のある近親者、それをゴエルと申します。詩編などにおいてはあがない主と訳されています。先ほど賛美歌を歌いましたよね。あがない主よ、それがこのあがなう方であります。イエブは果たしてどこまで分かっていたのか知っていたのかは不明ですけれども、私をあがなう方というふうにヨブが言っていますから、少なくともヨブが分かっていることは、この方は仲介者、神と私ヨブとの間の仲保者、仲介者であって、そしてこの方は私のために犠牲を払って私を救い出してくださる、いわゆる救い主です。キリストです。ヘベル語のメシアです。他でもない私をであります。あの方々をではなくて、この私をあがなう方、救い主、犠牲をもってしてでも私を助け出してくださる、そういうお方が生きておられる。昔はいたけどね、もう死んでしまったよということではない。 今でも生きておられる。生きておられるということは眠っているんではないんです。活動しておられるのです。行動しておられる。兄弟姉妹たちはこのことを信じていらっしゃいますか。今日も私たちはパンと杯を通して、私を贖う方、この方がなされた大いなる御業、十字架の贖罪と復活の救いを覚え記念するのですが、それは2000年前過去の出来事なんですが、その出来事を成した方は今でも生きておられる。イエブのためにだけじゃなくて、我々一人一人のために、我々を守り、我々を恵み、我々を取りなし、我々を祝福するために今も生きて活動なさっておられる。イエブは知っているんですね。三行目、ついには土の塵の上に立たれることを。土の塵、直訳でありますが、大地と訳す人もおります。地の上にであります。もちろん、移設もあります。それは26節から来ることでありましょう。私の皮がこのように剥ぎ取られた後に、私を私の肉から神を見る。イエブの状況を先ほど確認しました。骨と皮だけであります。めっきり衰弱をしてしまっている。したがって皮が剥ぎ取られたら残っているのは何ですか？骨だけですよ。骸骨です。骨だけになっているということは死んだということですね。私が死んだ後、私は私の肉から神を見る。一行目と二行目は矛盾しています。したがって、私の肉という肉は新しい肉ですよ。どんな肉ですか？コリント人の手紙に言うならば、これは朽ちない体です。復活の体です。天の体であります。主キリストがご再臨なさったときに、生き残っている者たちは一瞬のうちに変えられ、朽ちない体に変えられます。先に亡くなった、死んでしまった、眠っている者たちは復活して、新しい体が与えられるのです。イエブはそのことを言っているんですね。私の皮がこのように剥ぎ取られた後に、死んだ後、ずっと時間が経ちます。私は私の肉、復活している、復活したこの体で、この目で神を見る。この偉大なお方にお会いすることができると、ヨブは信仰を告白しています。確かな希望です。ヨブはおそらく紀元前2000年期の人と考えられます。今年は紀元2025年、ヨブからおよそ4000年経っているのです。そして私たち、2025年に生きている私たちにとっても、イエス様の地上への再臨は、まだですね、今年かもしれません。今年だとしても、ヨブから見るならば、ヨブは4000年後に、地上の出来事として、現実に、歴史の出来事として起きるオリーブ山へのキリストの再臨を、その希望を ここで告白しているのです。あの時に、その時に私は復活をして、私は私の肉から、新しい復活の体から神を見る。27節、この方を私は自分自身で見る。私自身の目がこの方を見る。他のものではない。そのためですね、エルサレムに行かれた兄弟姉妹は、いつも印象に深く残っていることは、オリーブ山から下を見下すとですね、見ますと、お墓がいっぱいなんですね。もうたくさんの墓、見渡す限り、ぼちぼちぼちですね、墓が並んでいます。そこが、現在のイスラエルで一番土地が高いところです。なぜですか？みんな世界中の人たちがそこに葬られたいと願っているのです。オレウ山に主キリストがご再臨なさったときに、墓からすくっと復活して、バシッとイエス様の目と会って、イエス様にお会いしたい。この方を私は自分自身で見る。私自身の目がこの方を見る。他のものではない。ヨブの告白した通り、現在の神を恐れる人々も同様にこれを確信し願っているわけですね。27節の後半です。私の思いは胸の内で耐えるばかりだ。これがヨブが、私は知っている、賄う方は生きておられ、私は私の肉から神を見る、そのことを思う、考える、心に抱くにつけ、なんと喜びの感動で胸が震えるんですね。胸の内で耐えるばかりだ。普通、断腸の思いというのは良くない言葉なんですが、良い意味で断腸の思いですよ。もう心が踊るを超えてですね、もう本当に魂が震えるような喜びなのです。必ず私をあがなう方は生きておられて、後の日、いつかわからないけれども、この大地に立たれ、そして私は復活し、この方を私は自分の目で見ることができる。なんという喜び、なんという幸い、それを思うにつけ、胸は締め付けられるほどの感動を、ヨブは抱いているんですね。兄弟姉妹たちはこのような感動をお持ちでしょうか。ヨブと同じように、主キリストの地上再臨を思うんですと、もう喜びいっぱい、胸いっぱい、胸が締め付けられるような喜びにあふれているでしょうか。ヨブは紀元前2000年期の人です。もう4000年待ってるんですよ。28節、あなた方が彼をどのように追い詰めようか、ことの原因は彼にあるのだからと言うなら、あなた方は剣を恐れよ、憤りが、神の憤りが剣による刑罰をもたらすからだ。こうしてあなた方は裁きがあるようにあることを知るようになる。裁きとは最後の審判でありましょう。なぜヨブの友人たちは神の憤りを招き、最後の審判においては刑罰を受けなければならない、罪ありとされるのでしょうか。よく聞くことは、ヨブ記を読んでヨブの友人たちも正しい、 ヨブも正しい。ヨブの友人たちの一体どこが間違っているのか、そういう質問を受けますが、明らかです。なぜヨブの友人たちは神の前に神の憤りを、怒りを受けなければならないのでしょうか。それは仲介者、私たちをあがなってくださるお方の実在を無視している。新約聖書でご自分を明瞭にはっきりと掲示なさっている主キリスト、この方を拒絶されてしまっている。キリストを受け入れない者は神の怒りが永遠にとどまるのです。友人たちの決定的な問題ですね。ヨブはそれに対して神と自分ヨブとの間の仲介者、しかもその方は取りなしをしてくださるお方であり、しかもその方は私をあがなう方、そして歴史に介入され、必ずこの大地に立たれ、私に救いを与えてくださる救い主である。ヨブはこの方に望みをかけました。お祈りします。父なる神様、ご一心を褒めてたたえます。ヨブは、私をあがなう方は生きておられ、そのように告白をしております。ヨブはそのことを知っていました。そしてヨブと同じように私たちも知っております。主キリストは永遠の完全な贖罪を成し遂げ、墓に葬られましたが、三日目に復活され、今なお生きておられ、後の日にこの大地に、あのオリーブ山に立たれることを私たちは知っております。この方こそ私たちの救い主キリストであることを心から感謝いたします。このままも感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。